末日聖とイエス・キリスト教会のこの素晴らしい総大会で共に集えることは喜びであり、主の預言者と使徒の教えを通して主の思いと御旨を知ることができるのは祝福です。ラッセル・M・ネルソン大官庁は主の生ける預言者です。大官庁から今日受けた勧告と導きに感謝しています。これまで述べられた証に私の証も加えます。永遠の父なる神について証します。神は生きておられ、私たちを愛し見守っておられます。御父の幸福の計画はこの世では祝福をもたらし、最終的には主の御前に戻ることを可能にします。イエス・キリストについても証します。主は神の一人子であられます。死から私たちを救われ、信仰を働かせて悔い改めるなら罪からあがなってくださいます。主がなされた無限の贖罪という犠牲は、不死不滅と永遠の命という祝福をもたらします。私たちは御子という比類ない贈り物を授けてくださった神に感謝しています。世界中の末日聖徒は主の神殿でイエス・キリストを礼拝する恩恵に預かっています。カナダのウィニペグでも現在神殿が建設されています。妻のアンマリーと私は今年の8月にその建設現場を訪問する機会がありました。神殿は見事に設計されており、完成すれば間違いなく素晴らしいものとなるでしょう。ただし強固な基礎なしにはウィニペグや他のいかなる場所でも立派な神殿を建てることはできません。ウィニペグの凍結と融解を繰り返す膨張性の高い土壌の性質から、神殿の基礎を整えるのは困難な作業となったため、コンクリートに包まれた70本の鋼杭でこの神殿の基礎を作り上げることに決まりました。杭の長さは約18メートル、直径は約30センチから50センチあります。この杭を地表からおよそ15メートル下にある岩盤に達するまで地面に打ち込むのです。こうして70本の杭によってウィニペグ神殿の強固な基礎が据えられています。末日聖徒として私たちも人生の中で同じように確固とした堅固な基を求めています。現世を旅し天の家に帰る上で必要となる霊的な基です。この基は主イエス・キリストへの改心という岩の上に築かれます。モルモン書のヒラマンの教えが頭に浮かびます。我が子らよ、覚えておきなさい。あなたたちは神の御子でありキリストである贖い主の岩の上に基を築かなければならないことを覚えておきなさい。そうすれば悪の魔が大風を、まことに旋風の中に悪魔の矢を送るときにも、それが不幸と無休の苦悩の淵にあなたたちを引きずり落とすことはない。なぜならばあなたたちは堅固な基であるその岩の上に建てられており、人はその基の上に築くならば倒れることなどありえないからである。ありがたいことに私たちは預言者や人から救い主について教えを受けられる時代に生きています。その勧告に従うならキリストの上に確固とした基を築けるようになるのです。昨年10月の総大会の開会の挨拶でネルソン大官庁は次のように宣言し警告しています。教会の長期的な目標は主イエス・キリストと主の贖いに対する信仰を増し、神と契約を交わして守り、家族を強めて結び固められるように全ての会員をサポートすることです。今日の複雑な世界においてそれは簡単なことではありません。敵対者は信仰や個人と家族への攻撃を凄まじい勢いで増大させています。霊的に生き残るには対抗手段と先を見越した計画が必要です。ネルソン大官庁のメッセージに続いて十二使徒典委員会のクック長老が、個人と家族用リソースである私に従ってきなさいについて紹介しています。長老の話には次の言葉が含まれていました。新しい家庭学習用のリソース私に従ってきなさいは、会員が家庭で福音を学びやすくなるように作られています。これは教会員のすべての個人と家族のためのリソースです。私たちが目指しているのは信仰と霊性、天の御父と主イエス・キリストに対する改心を深めることで、教会と家庭で行うこととのバランスをうまく取ることです。今年の1月から世界中の末日聖徒が私に従ってきなさいをガイドに新約聖書の研究を始めています。週ごとのスケジュールがある私に従ってきなさいは、聖文や福音の教義、預言者や使徒の教えを学ぶ上で役に立ちます。私たちにとって実に素晴らしいリソースです。 こうして世界中で取り組み、9ヶ月が過ぎた今、どのようなことを目にしているでしょうか。あらゆる地で主イエスキリストへの信仰と献身において成長している末日生徒の姿を目にします。主を通して救い主の言葉を研究する時間を取っている個人や家族の姿があります。家庭で聖文を研究し、気づいたことを教会で分かち合うようになったことで、日曜日のクラスにおける福音の指導の質は向上しています。聖文を単に読むことから深く研究するようになったことで、家族の喜びが増し、一致が強まっています。多くの末日生徒と会って、私に従ってきなさいを通して得た経験を直接聞くことができたのは特権でした。彼らの信仰により私の心は喜びに満ちています。さまざまな会員からいただいたコメントを一部紹介します。ある父親は言いました。私に従ってきなさいを楽しんでいます。子どもたちに救い主について証しする機会をくれるからです。別の家庭の子どもは両親の証しを聞く機会になっていますと言いました。ある母親は言いました。神を第一にする方法について霊感を受けました。そんな時間はないと思っていましたが、思いもよらない形で希望や喜び、平安、成功に満ちた時間になっています。ある夫婦はこう述べています。これまでとは全く異なる方法で聖文を読むようになり、以前よりはるかに多くのことを学んでいます。主は物事を違った角度から見るように望んでおられ、私たちを備えておられるのです。ある母親は述べています。一緒に同じことを学べるのが気に入っています。前は読むだけでしたが、今学ぶようになっています。ある姉妹は洞察に満ちた見解を話してくれました。以前は聖文がレッスンを補足していましたが、今は聖文を補足するのがレッスンなのです。別の姉妹はこう述べています。学習するときとしないときの違いを感じます。キリストと自分たちの信条について人に話しやすくなりました。孫のいる姉妹は語っています。日曜日に子供や孫に電話をして一緒に学んだことを分かち合っています。ある姉妹は述べています。私に従ってきなさいを通して救い主が私を個人的に教え導いておられるように感じます。天の霊感を受けているのです。ある父親は述べています。私に従ってきなさいを使うことで、イスラエルの子らのように入り口の柱に印をつけて、滅ぼす者の影響から家族を守っているのです。兄弟姉妹、皆さんと会って私に従ってきなさいに取り組むことで生活にもたらされた祝福について聞くことができたのは喜びでした。皆さんの献身に感謝しています。私に従ってきなさいをガイドに聖文を研究することは、イエスキリストと主の福音への戒心を強めるということです。単に日曜日の教会を1時間減らす代わりに、家庭での聖文研究を1時間増やしたということではないのです。福音を学ぶのは週を通して絶え間ずに取り組むことです。ある姉妹が話してくれたように、この目的は教会を1時間短くすることではなく、教会を6日間長くするということなのです。さて、昨年10月の総大会の開会時にネルソン大官庁から与えられた警告についてもう一度考えてみましょう。敵対者は信仰や個人と家族への攻撃を凄まじい勢いで増大させています。精霊的に生き残りには対抗手段と先を見越した計画が必要です。そしておよそ29時間後の日曜日の午後に、大官庁は次の約束を持って大会を閉じています。家庭を福音学習の中心の場所に改めるよう熱心に取り組むならば、皆さんの生活と家庭におけるサタンの影響力は減少します。サタンの攻撃が急速に増していく一方で、同時にサタンの影響力が実際には少なくなっていくというのは可能なのでしょうか。それは可能です。教会全体でそれが起きているのです。サタンの攻撃に対して主がご自分の民を備えておられるからです。私に従ってきなさいは主の対抗手段をと先を見越した計画です。ネルソン大官庁はこのように教えています。家庭を中心として教会が支援する新たな統合強化家庭には、家族の力を解放する潜在的な力があります。しかしそれには最善の努力が必要になります。私たちの家庭を信仰の聖所に変えるよう、誠実に注意深く努力を続ける必要があります。結局のところ、大官庁が述べたように、個人の霊的成長に対する責任は各自にあるのです。 私に従ってきなさいを用いて、主は今直面している苦難の時代のために私たちを備えておられます。主は私たちがその堅固なもとい、人がその上に気づくならば倒れることなどありえないもといを気づけるよう助けてくださっています。これは主イエスキリストが絵の改心という輪にしっかりと支えられた証のもといなのです。日々聖文を研究することで強められ、約束された祝福を受けるにふさわしいと証明できますように。このことをイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。